はい、ということで皆さんこんにちは、カラーデイズハイスクール若です。今回も、2011年3月20日日曜日に行われた若高校卒業記念カラーデイズハイスクール感謝祭2011の模様をお送りします。それでは早速聞いてもらいましょう。どうぞ。
さて、時刻は10時2分を回りました。若高校卒業記念カラーデイズハイスクール感謝祭2011、放送開始から、7時間経ちました。いや、あと2時間しかないですねって感じで、だいぶね、番組ももうそろそろ終盤に来るかってところなんですけれども、さてさてさて、さあこの時間をね、皆さんどんだけ待たれてたかと。まあ多分ね、こんなことを言うと多分ね、またケクノさんが、いやいや、そんなまたレベルをね、そんなかなりレベルを上げてしまってとかって言われそうなんですけれども、ちょっと逆にこれケクノさんをなんかね、緊張させてんじゃないかっていう論ですけども、いや、そんなことはないんですよ。はい。そういうつもりではないんですけれども、まあ、いよいよね、まあ、サブパーソナリティのケクノ太郎さん登場ということで、いやー、皆さん楽しみにされてる方多いんじゃないですかね。いや、僕もすごく楽しみなんですよ。まあ、といってもですね、最近僕、ケクノさんと結構話す機会があるので、まあ、どんな話するかなと思って今考えてたんですけど、まあ、案の定ね、まあ、あんまりこう話すネタがね、あるのかないのかよくわからないところですけどね。とりあえず、こちらで、ネタっていうのかな、ある程度はまとめてありますので、はい。ちょっとまた、決めていこうかなと思いますけど、まあ、徐々にね、ゆっくり決めていこうと思います。で、僕、ついに僕、下から、まあ、1階から、飲み物を持ってきましたね。ついにでかいペットボトルを持ってきて、コップを持ってきて、悠々喋る気満々ですけどね。ここに来てようやく喋る気満々になってきましたけども、まあねえ、そろそろじゃあ電話かけようかなと思いますので、1分後にかけます、ケクノさん。多分発信する頃にはもうこの声聞こえてると思いますので、はい、1分後、10時5分頃にかけたいと思います。はい。いやー、何話そうかな何話すかな。さあ、それではそろそろ、まだだね。本当にツイッターの方にもメッセージたくさんいただいて、ありがとうございます。本当に、たくさんの方からメッセージをいただいて、後ほど、番組の最後の方で、紹介する時間、多分取れるかなと思うので、皆さんも、ぜひぜひメッセージの方、なんかたくさん聞いてくださってる方が いらっしゃるようで、ちょっと僕の方でリスナー数が確認できないんですけれども、ツイッターの方でも告知というかね、ボットっていう自動ツイートで、その時間に何が起こってるのかっていうのを、その時間の番組表に反映させて、今これやってるっていうのを自動で、あらかじめ入力しておいて、時間になったらポンってツイートしてくれるようなものを使ってるんですけども、さあ、それを見てね、聞いてくださってる方もたくさんいらっしゃるので、ありがとうございます。さて、それではそろそろ発信しましょうかね。それでは発信しまーす。もしもしかな、ちょっと時間かかるかもしれませんけど、では電話かけましょう。
はい、もしもし。
あ、もしもし。
はい。
あ、聞こえますか。
あ、はい、聞こえます。
よかったです。はい、
はい、
ということで、始めていきましょう。はい、ここからの枠は、メインパーソナリティ若と
私サブパーソナリティのケクノ太郎で、
お送りします。
はい。
はい、ということで、改めまして、まあ先ほど、5時台の方にも登場していただいたんですけれども、改めて、紹介したいなと思います。この番組のサブパーソナリティ、そして普段はテクノロジートークステーションというポッドキャストの、パーソナリティを務めています、ケクノ太郎さんです。どうも、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、まあ、こんにちはというか、こんばんはですね、もう。
こんばんはですね。
時間的に。はい、はい、ということで、なんかこの番組、なんか僕の音質だけが異常に悪いような、さっき聞いたらなんか僕の声だけなんか異常に音質が悪いような気がしたんですけど、大丈夫ですかね。
そうなんですか。そんなことはないと思う
んですけど。あ、そんなことないですか。
多分。そうです。 大丈夫ですよ多分。
あ、大丈夫ですか。あ、よかったです。あのちょっとさっき聞いた時になんか自分の声だけ異常に音質悪いなと思って。
あ、っていうか、はい、僕の声聞こえてますよね。
大丈夫です、全然聞こえてますよ。
あ、聞こえてます、はい。
たまになんかちょっと心配になるんですよね、自分の声がちゃんと放送されてるのかなと思って。
ああ、なるほどね。
はい、はい、まあ、うん、大丈夫だということで、それで、はい、行っていこうと思うんですけれども、はい、生放送、あ、これ今音楽流れてないな、流そうかなと思います。よいしょ、どの曲にしましょうか。あれ。なんかこんな感じでちょっと調子悪いんですよね。ちょっと番組の時間が遅くなってくるにつれて、ちょっとだんだんパソコンの調子がおかしくなってくるんです。大丈夫かな。なかなかちょっとパソコンの反応がまた鈍くなりましたね。ちょっと僕がいない間になんか生放送も落ちてたみたいで。
ああ、そうですね、あのニュース流してた時、
ね、そうですね、僕もあのちょっと夕食とお風呂を入りに行ってたので、ちょっとその時間いなかったんですけれども、なんか止まってたみたいな感じで、なんかいつの間にか放送が終了してたみたいな、うん、感じだったんで、はい、ちょっとね、あのそこでビビってしまったところもあるんですけれども、なかなかパソコンの動作が遅いですね。いや、さすが御年8歳のパソコンだと思いますけれども。はい、あ、ようやく行きましたね。はい、ということでじゃあ行きましょう。で、まあこの時間何を話すかと思ってお互いちょっとネタを考えてたんですけども、まああんまりないっていう。
ないんですか。
いや、まあある、でも一応建前上の台本には、まあ、大学って札幌ってって書いてるんですけれども、まあ、
はい、
まあ最初はそんな感じの話でいきましょう。じゃあまあ先ほどまあ進路の報告を、まあ、させてもらいましたけれども、
はい、
まあという感じで、まあ北海道にある某次第かっこ F ランクに、進学することになりましたということで、まあ、はい、あえてこの場では大学名は言いませんけれども、まあ、うん、ケクノさんの方にはもうすでに伝えてはあるんですけれども、
はい、
という感じで、まあまあ、あと10日もしないうちにもう札幌市民ということで。
そうですね、そういうことですね、
そういうことですね、はい、はい、ちょっとなんか自分的に何なんでしょうね、なんかちょっと若干心配になってきてる。
どの辺がですか。
もうなんか、もうなんかそのうちなんか4月ぐらいの4月末ぐらいにもうなんか生き倒れているんじゃないかっていう。家でなんかばったり倒れてそうだなっていう感じもしなくもない。
そんなそんな。
まあそんな感じで。
はい、なるほどね。まあ
不安もありつつ、まあまあでも期待の方がまあ今は大きいところではあるかなと思うんですけれども、まあ、うん、菊野さんにはまあ今大学1年生、そして4月から2年生ということで、
はい、
菊野さんの方にはまあそもそも大学ってなんだっていう話から、まあ札幌のことまで伺おうかなとこの時間は思います。
はい、
と、はい、いうことで、
はい、
まずそもそも大学って何ですかっていう話から。
随分とまあ広いテーマですね。
そうですね、広いですね。
はい、ね、本当に大学、はい、大学とは、大学なんだろう、大学。なんだろうな、いや、違いはいろいろありますよ、でも高校とはね。
ああ、はいはいはい。
なんだろう、やっぱり学級っていう組織がない分、やっぱり個人でいろいろ動けますよね。
ああ、はい。
うん、だからそういう意味では自主性がすごい問われるから、なんだろう、仮にエフラン大学に、まあまあ、僕はエフラン大学だから、まあ、僕もそうですけれどもね、で、まあ、若さんも、まあ、自称エフラン大学って言ってますけども、まあ、本当のところ分かんないですけどもね、その辺はなんだろう、自分の意思次第でどうにでもなんのかなっていう気はしてます。
なんか
特に受験終わった直後って、僕も1年前はそうだったんですけれども、めっちゃ勉強する気いっぱいなんですよね。
ああ、はいはいはいはい、はい、
あの今の若さもそうだと思う。
はいはいはいはい、
すごい、
そうですね、
ちゃんと勉強するぞ感が出てると思うんですけど、あのそのテンションをしっかりと、まあ、長続きさせていけばすごく、なんだいいのかっていうふうに思います。うん、堕落する人は本当に堕落して、実を言うとあの、まあ、私が大学で入ってるサークルの友人は一人留年が決定したっていう人がいる。ね、あの奨学金とかも全部止められて、
あ、
もう一度1年生やり直しとかもあったので、うん、自主性が特に問われるから、まあ、自分で学んでいこうっていう、だから授業出なくてもいいっていう人は逆に言うと授業出ないんですよね。授業でないでテストだけ出て、
あ、はい、
自分で勉強できてるから授業には出ないっていう、
あ、
でもテストはちゃんといい成績取れるから OK っていう人もいるっていう
話。あ、なるほど、
はい、
へえ、ああ、いやー、はい、でも今言われた通り本当に我が今勉強する気満々なんですよね。
あ、そうなんです
か。なんかで、あ、でもあの、ちょっと以前話した時に、まあ、いろいろまあ、サークルとかもっていう話もあったので、まあまあ、そっちはそっちでまた頑張ろうとは思っているんですけども、はい、なんかもう、あ、うん、あ、勉強しなきゃなっていう感じ、今まさにそんな感じかなとは思っていたので、まあ、自主性を問われるということで、まあ、自分でどれだけまあ、やっていくかってところがまた大事になっていくのかなとは思うんですけれども、はい、ってところですかね。まあ、
そうだね、あとはあんまり大学に期待しない方いいですよ。基本的にあのエフラン大学だからとか、あの逆にあの早稲田慶応は頼っていいのかとか、そういうことじゃなくて、なんだろう、こうなんか自分で何かやっぱり積極的な何かが欲しいのかなっていう気がしてて、例えば別に、経済学部に入ってても法律は学びたいのであれば学んで全然問題ないしね、例えば工学部とかに所属していても文学とか、ね、外国語とか当然学んでいいんだろうしっていうことで、まあ、そういうことなのかな。うん、あんまり大学に期待しすぎない方がいいと思います。案外あの役に立たないことの方が学んでる気がする。
なるほどなるほど。いやいやいやいや、ということで、はい、まあまあまあこんな感じですかね。
まあ何か、うん、聞きたいことあればいろいろと。
そうですね、それじゃあちょっといくつか、はい、この生放送中にいろいろ思ったことをそれじゃあ書いていこうか。ああ書いてあったので実は、まあやっていこうかなと思うんですけど、まあでも、はい、あでもこれさっきちょっと答えに近いものは言ったんでどうかなとは思うんですけれども、大学と高校の違いっていうところ、
あ、
やっぱり一番大きいのはクラスっていうその単位がなくなる分を、うん、授業のまあ形態もそれぞれまあ違うと思いますし、まあまあ、規模もまあやっぱりもう全然違うのかなっていう感じはするんですけど、僕的にはそんな感じがするんですけれども、どうですかね実際のところは。
規模ね、まあ、規模は授業どうだろうな、規模は授業によってもまちまちですよ。
あ、はい、
本当にあの、はい、クラスみたいな感じでやれるところもあれば、一つの教室に何百人とか並べられそうな感じのところで勉強することもあるし、
あ、はい、
だからそこは、まあ、一概には言えないですけれども、うん、
はいはい、
そうだな、ただやっぱり、まあ、学級がない分常に大体一人ですよ。
ああ、なるほど、
そういう感じかな。あんまりちょっとあんまりうまく、あれ、あ、すいません、なんか、
はい、
僕が喋ってる時はあんまり、はい、なんか若さんの声が聞こえない感じなんで、ちょっと一人喋りしてしまうことが
あ
ると、
あ、全然大丈夫です、
大丈夫です、
はいはい、
そうですね、あの、まあいろいろとちょっと今このタイミングなんで高校と大学の機会をいっぺんに喋っちゃった方がいいですかね。
あ、そうですね、はい、お願いします。
ちょっとまあ些細なことから言うと、まず上靴がないっていう。
ああ、そうですね、僕もセンター試験を受けた時に、あ、上靴なくていいのかなと思ったら、あ、土足でっていう感じだったので。
そうそうそう、そうなんですよ。まあそこがまずいいのかな、多分楽ですよね、その方がね。
そうですね、
はい、とか あとは何だろう、まあ私の大学はっていうふうに限られるんでしょうけれども、僕の大学はチャイムがない、
はい、あおおはい、
うん、だからまあ腕時計なり携帯なり、まあ時計っていうのは常に持ち歩いてないとダメ、うん、そこもまあある意味自主性だったりもしますけど、
そうですね、
うん、あとは一つの授業、多分どこの大学も同じだと思うんですけど、はい、90分。
そうですね、大体90分って伺ってますね、うん、はい、
だからまあ集中力かな、磨かれるのが、
なるほど、うん、
とかまあそんな感じかな。まああとまあ結構空き校っていうものができるから、
はい、
授業がない時間90分間、
はい、
とかあったりするから、まあそこもやっぱりさっき言った自主性ってありますよね、その90分どうやって過ごすかっていう。
そうですね、はい、
うん、まあそういう意味で、まあ、図書館に行って本を読む人もいるし、まあ、まあ、もっと図書館行って寝るっていう人もいるし、
お、はい、
まあ、何してもいいとは思うんですけれども、うん、まあやっぱり自主性なんだろうなっていう、
あ、
とことん自主性を問われますよね、何するにしても結局、
はい、
うん、っていう気はしてますよ。自分にも言えますけどね、今現在の自分にも僕にも、
はい、そんな感じですかね。
そんな感じかな。あんまりやっぱり1年間大学
あ、
まあ、通ったけどやっぱりまともなことやれてないのかなっていう。
いやいやいやいやいや。そうですね、それでは続いての質問というか質問なのかなっていきましょうかね、はい、大学のいいところ悪いところっていう2つあるんですけれども、
はい、
どうなんですか、悪いところなんかあんまりないような気がするんですけれども。
悪いところね、あのですね、案外友達ができにくいかもしれない。
あ、はい、
人によるけれども、ただやっぱりサークルとかあと少人数のなんか外国語の授業とかにならないと友達ができないから、
はいはい、
だからあの高校とか中学みたいなああいうクラスの親しい友達っていうのは基本的にはできないと思いますね、
はいはい、なるほど、
まあ、だからこそあの高校の友達と長く続くっていうのはそこにあるのかな。
あ、
うん、
あそうですね。
まあもちろん人によるっていうし、そこが悪いかいいかは人によるだろうけれども、まあその辺かな。あとまあ基本的に勉強しないと思えば勉強せずに4年間大学に入れるので、
ああ、はい、
うん、いざとなればねっていう意味では、まあそこも良し悪しですけどもね、別に勉強しなくても卒業できるっていう、
ああ、はいはい、
まあそん、まあ僕が感じる、まあある意味悪いところはその辺ですかね。
なるほど、
うん、
そうですね、
はい、はい、
そんなところでということで、はい、続いて、いきましょうかね、どの質問をやったかちょっと、はい、ここも書いてないとわからなくなるので、はい、はい、続いて、サークルと部活の違いって書いてあるんですけど、
お
ー、どうですかね実際のところ。
まあ確かに大学にも部活とサークルは確かにまあいろいろありますけども分かれてますし、テニス部とテニスサークルでテニス系でも2つあったりとかしてるので、あの一番簡単な分け方をすると基本的には同じなんですけどね、テニス部の方が、いや部の方が厳しい。
あ、はい、
サークルはやっぱりなんか愛好会的な感じになってるのかなっていう気がしてますね、
はいはい、
基本的には。でもうちはもう僕が入ってるのはサークルですけれども、はい、まあね、しっかりと大学の管轄の中に入っていられているしっていう点ではあんまり大きな変化はないのかなっていう気がしますが、まあサークルの方が基本的には緩さがあります。
あ、はいはい、なるほど、うん、あ、そうなのか、はい、ちょっと自分の中で今納得したものがありました。あ
だからこそあのいわゆる飲みサーとか飲んでばっかりのサークルとか、あ、
はいはい、
あとまああんまり大きな声では言えないけれどもやりサーって、ね、やってばかりなサークルもあったりとか、 でもやり部とかはないですよね。
はい、
ね、そういうことですよ。
そうですね、
そうだと思ってます僕。
はい、
うん、
はい、
はい、
まあそんな感じで、あ、なるほどなるほど、はい、あ、はい、了解です。
はい、
はい、続いて、の質問、ああでもこれ難しいかもしれませんけども、この時期にやっておくべきこと、
うん、若さん、
そうですね、僕ですね、
うん、まあ自分の専攻してる分野に関して何か本読んでおくといいのかなっていう気はしてますけど、
はい、
いや、なんだろうな、特に準備をしておくっていうことは、まあ特に若さんの場合、まあ、これから引っ越しをして一人暮らしをするっていうことなので、まあ、そちらの準備の方がまず重要なんじゃないのかな
っていう気は
してますけれども、はい、うん、あとは、うん、でも基本そんなもんですかね。大学の勉強に関しては基本的に今かなりね、先生方も子供たちが勉強についていけるようにってすごい優しいところから始めてくれてるので、
はい、
不真面目、真面目な生徒であればもう大丈夫だと思うんですけども、うん、
なるほど、
まあ、勉強的には本読んでいくといろいろといいのかなっていう気はしてます。
そうですね、
まあ、僕がやってこなかっただけにやっといた方が良かったなっていうふうに感じるんですよね。本読んどけば良かったとかは、はい、そんな感じですかね、やっておくべきって。
あ、なるほど、ね、
ただまあ、はい、やっぱりあなたの場合は料理とかね料理を作れる彼女とかを先に作った方が良いのかな。あ、もういるんでしたっけ。
いや、いませんよ、いませんよ。
そういうことです、
は
い、
なるほど、
はい、
そうですね。いや、もう僕も確かに心配してるところは、確かに自炊できるかどうかは確かに心配してるところではあるんですけども、まあ
です、ね、
なんとかなるんじゃないかなと。まあなんとかなるでしょうっていうことで、
はい、
まあ、あんまり出来物を買うのはあんまり栄養的にも良くないのでね、うん、やっぱり自分で作っていくっていうところで、まあ、少しずつではありますが、うん、ちょっとまあ自分でも、まあ、作ったりとか作ってなかったりとかしますけれども、
ほいほいほい、
そうですね、家庭学習期間に入ってから、まあ、少し時間があるときにはもう昼はちょっとパパッと作ったりとかっていう、まあ、そんな感じですかね。
ほうほうほう。
まあそんな感じで、まあまあ、多分1週間はメニュー持つんじゃないかなと思いますけどね。
おう、じゃあいいじゃないですか。
そのサイクルでいけば、というところで、うん、まあ、少しずつ、まあ、レシピなんかもね、研究してみたいなとは思いますね。はい。うん、まあ、4月からもそういう話ができればいいかなと思います。はい。うん、
はい。
ということで、この質問は終わりということで、はい。
はい、
続いて、テクノさんが、実際に大学に入学してからやり始めたことっていう質問があるんですけど、
やり始めたこと、
バイトとかですかね、やはり一番大きいところで言うと。
バイトは実を言うと先月始めてる。
そうですね。
ただやっぱり早いうち始めておくべきでしたね、1年生の段階で。
ああ、
うん、はい、何でもいいのでね、うん。まあ基本的に大学生やっぱり暇なので、
はい、そうですね、
うん、1年間過ごして分かったけど、やっぱり暇だったから、でその暇な時間を、まあ、バイトに当てるっていうか、まあ、まあバイトっていうか、まあ、本当に必要なのはお金だから。
そうですね、
うん、お金使えばまあいろいろ好きなことやれるから、まあ、特に一人暮らしである若さんにとっては、まあ一人暮らしで手に入る、あ、バイトで手に入るお金ってすごい大きいのかなっていう気がしてるので、
ね、
うん、僕がやり始めたのはなんだろうな、まあ強いて言うならテラポルポとか、
あ、
そっちの話になっちゃいますけどね。
なるほど、うん、
あと読書量を増やすように心がけたのも大学入ってから、だからある意味読書が始まったっていうことも言えますかね。
はい、
うん、まあ、ある意味その自主学習的な意味も込めてのつもりですけど、はい、うん、あんまりでも何も変わってないかもしれないですね。
ああ、いや、そんなもんなんですかね。
何も変えないと思えば何も変わらないんですよ、この4年間は。
なるほど、
そういうことです。うん、
はい、という感じですかね。はい、はい、うん、まあという感じで、まあ、ここまで大学関連のお話を少し話していきましたけども、まあでも実際まあ入学してみればなんとかなるみたいな感じもしなくもないですけれども、ね、
まあなんとかなるんです
よ、なんとかなるようになるのかな、
なるようになるって言うんですね、
思うですけどね。まあその辺の近況もまあ4月からですね、僕の場合は、ちょっとしていこうかなと思いますね。なんかもう僕一人なんてもうなんか、はい、一人暮らしだとなんかもっと今よりもなんか気兼ねなくできるのかなとか思いつつも、
あ、確かに、
いやいや、まあまあまあという感じですかね。はい、まあ、非常にまあ今、まあでも期待の方がでもやっぱり大きいですかね、うん、不安もまあ確かにまあ少しはありますけれども、
はい、
うん、まあなんとかなるんじゃないですかねという感じで、
まあ、なんとかなります
よ、まあ、なんとかなりますよね。
多分
という感じで、ここまで大学のことに関して少々話していきましたけれども、はい、続いてですね、こちらの話に行きましょう、うん、まあ若来月、まあもう10日もないですけれども、あ、10日はありますね、10日はありましたけども、まあ10日ちょっとで札幌に行くということで、ここからは札幌の話なんかもちょっとしつつという感じで、
札幌の話か。
まあ、まあ同じ北海道に住んでいるので、まあ大体こんな街だろうなっていうのはまあ分からなくもないですけれども、やっぱりどこ、まあ観光で行くのと住むのでは実際違うところはあるかなとは思うので、はい、その辺を伺っていこうかなと思うんですけれども、まあまずはかなり難しい質問というか、まあ単刀直入に聞きますけれども、
あの、はい、
札幌ってどんなところですか。
札幌は、まあ、町以外は正直どうでもいい感じの町です。あの、町中以外は本当どうでもいいとこです。だから、あの、観光でよく行くような場所以外は本当に何もないと思っていいと思います。
そうですかね。
本当にすすきの大通り、JR タワーとかその辺だけだと思いますよ。いや要所要所でなんか芸術的なのとかありますけど、でも、はいはい、あんまり広い公園とかねありますけど、あんまり大学生には縁がないと思います。基本的にすすきのとかにいれば生きていけますよ。
なるほど。
いや本当にあの、いやごめんなさいね、札幌市民って案外札幌を知らないっていうこともあるのかもしれないですけど、いやでも案外広いのでね、まあ、札幌回ろうと思えば結構疲れますよ。
あ、うん、なるほどなるほど、
はい、
あの僕あの先週札幌に行ってきて、
あ、
まあ、家探しのためにあのちょっと行って、はい、まあ、いたんですけれども、
うん
うん、いやそうですかね、なんか結構いろいろありそうな気がなんとなく、あでも今僕がこの田舎のペイペイに住んでるからそう感じるのかもしれませんけれどもね。本当に何もないですかね。
ここ何もないわけじゃないんだけど、なんかいざ札幌に住んでみると必要ないっていうことなんだと思うんですよね。意外と
そうですかね。
なんかこうなんだろう、時計台は分かり
ますよ、ね、あ、はいはい、
時計台ってあの札幌市民からするとあの全く目につかないですよね、あれって。
あ、まあ、ちょっとでも場所的にもちょっとなんか
場所的にもそうですよね。まあそういう感じで多分僕が多分見えてないものが多分あの多分札幌市外に住んでる若さんには何か見えてるのかもしれないですけど、そういう意味では僕が今ちょっと僕の方が視野的には狭いかもしれないですけど、街行けばなんかあるべっていう。
ああ、はいはいはいはい、
はい、
なるほど。
なんか夢を壊しちゃって
、ね、そんなことはないです、そんなことはないですよ、そんなことはないですよ。
うん、
なるほど、
はい、
あ、そんなもんなんですかね。っていうところで
本当に夢を壊しちゃう。
いやそんなことはないですよ、全然そんなことはないですよ、
そんなことないです、
そんなことないですよ。いや少なからずもう僕の町にある、まあ、大したもう本当にないですからね、本当に大したもんないですから。
うん、
あるものといえば本 当にローソンぐらいですよ。
ローソンね。
本当にローソンぐらいですよ。
はい。
あとはもうなんか最近壊れて動かない風車とかですかね。
おお、風車はないな札幌に。
ないですよね。風車なんかうちもあったんですけど、なんか最近なんか壊れちゃって修理に出すのがなんか何億円かかかるかっつって、なんか止めちゃったままで。今ただのなんかあれです。風車というか。
あ、
そんな感じの存在になってみますけどね。まあそんなもんですよ。もうあといるのは牛ぐらいですよ。
牛はいないな。
そうですね。
そうですよ。
もうそんなもんですよ。はい、もうあとはもう何もないところですからね。本当に。はい。まあそんなところで、まあ、若干我が期待しつつですよ。はい、札幌に。
ごめんなさい。
楽しみです。楽しみです。はい、まあ4月からそういう話もできればなと思います。はい、はい、ということで札幌に行くということで、うん、まあ、菊野さんと実際にお会いするなんてことももしかしたらあるかもしれませんね。
かもしれないですね。本当に
か、もしなんか番組かなんかでなんかそういう企画もできればなとは思うんですけどね。
ね、ありえますよ。それは十分
ですね。ちょっとその辺もこれからに期待というところですかね。はい、ね、
本当に、はい、
まあそんなところでここまで話してきました。まあそんなところでネタ切れ。
ネタ切れなんですか。
まあ、ではないです。
ネタ切れではないんです。
なんとか持たせようと思います。
はい、
それではここからは台本にはないんですけれども、打って変わって話題を変えていきましょう。はい、まず先ほど菊野さん の単独枠のところで話して、
はい、あ
ネットをこう時代に遡って見ていくところで、はい、あったなそんなことっていう感じにもちょっと僕もして共感を得たんですけれども。
おー、ああ共感してくれたんですか。
フラッシュとかあったなみたいな。
ああそうですね。
もう僕も確かにネット始めた頃はもう全盛期ですからね、フラッシュ。
うん、
ちょうど全盛期ぐらいで、あ、はい、あったなそんなの、よくなんか学校とかでやってたかもしれないよねとかっていう感じで。
なるほど。
あ、確かに一時期流行ってましたね。
うん、
今何が流行りなのかがいまいちわからないところではあるんですけれども。
ね、今は何なんでしょうね。もうなんか趣味が多様化しすぎてわからないですけど、
サービスも結構いろいろあるのでね、多分そこら辺で結構分散してきたところはあるのかなとは思うんですけども、はい、うんうんうんうん、なとこですかね。はい、いやなんかネットもこうやって見るとなんかだんだん日々進化してますね本当に。
ね、機能的には何も変わってないんだろうけど、そうですね、コンテンツが日々変わってんだろうなって感じましたね。やってああいうこと話してみて、
そうですね。
うん、
いや僕も、
でもニコニコはそろそろ終わります。
ああ、なんかもうそろそろなんか、うん、最初の頃の方が良かったんじゃないかなとは思いつつ、なんか最近ちょっと機能が増えすぎてどう使っていけばいいのかっていうか、もう、
はい、
何その機能みたいなやつもたまにあるんですけどね。
うん、そうですね。
まあ、ちょっと複雑化してきたのかな、うん、ニコニコってところで。
だいぶお金に走っちゃいそうな傾向になっているのかな。ニコ生の話もそうだったけど。
ああ、はいはいはいはい。
うん、まあ、そういう意味でね、なんかそろそろ終わったコンテンツになっちゃうのかなっていう。
なんかそろそろ次のなんか展開のサービスがなんか新しく出てくる、来そうな気もしなくもないですけども。
ねえ、そろそろ。
そろそろ、うん。でも次来るとしたら何ですかね。
もう動画から次に膨らむものってなんだろうって。
って考えたときに、まずブログとかホームページで文字の媒体が来て、でネットラジオポッドキャストで音声の媒体が来て、で次にニコ動とか YouTube とか、Ustream とかで動画の展開が来ると、じゃあ次なんだっていうと、もうないんじゃないかっていう感じもしなくもないですけれども ね。まあそこを作っていくのが今後僕の仕事なんですかね。
おお、理系のお仕事。
理系のお仕事なんですかね。
うん、まあその辺は発想もね。
そうですね、発想が一番鍵となってくるところかなとは思うんですけれども、は
い、頑張ってください。
いや頑張ります。はい、頑張ります。頑張ります。
はい、
まあという感じで、まあ、うん、以上ということでこの話題終わりということで。
はい、なるほど。
では続いて、あ、
はい、
そうだ、ちょっと僕先ほどちょっとこの番組で話がちらっと出てきて、あ、どうしようかな、これ反省会で話そうかな、いや今とりあえず話しておきます。多分また後で話すことになるかと思うんですけれども、
はい、
あの、
はい、
これもしかしたら前にもしかしたら聞いたことがあるかもしれないんですけど、うん、全然話変わりますよ。
はい、どうぞ。
あの、修学旅行の行き先っていうのを実は気になってて、あの、多分地域によって全然違うんじゃないかってところで、多分高校は多分大体京都とか東京とか大体その辺になってくるのかなとは思うんですけれども、小学校中学校のところ時ってどこに行ったのかなっていうところで気になっていて、それをちょっと伺おうかなと思っていたんですけれども、
はい、わかりました。あの、さっき若さん、あの、もしかしたらケクノさんは小学校の時に青森に行ったのではないかっていうことでおっしゃってましたが、
そうですね、
あの、実を言うと、あの、全然道内だったんですよね。
あれ
しかも、あの、まあ、5年生の時って宿泊研修ってあるんですけど、 あれは思いっきり札幌市内っていうことで、
あ、はい、
まあ、それは5年生だから仕方ないですけど、
そう
です、6年生修学旅行は僕札幌に住んでますけど、
はい、
小樽でしたよ。
え小樽ですか。
小樽でしたよ。
はいはいはいはいはい、
高速2時間とかそういう程度ですよ、本当に。
ああ、はいはいはいはい、はい。
だから、
はい、
ね、なんだろう、あの、小樽の街を半つくって一緒に歩いていこうね、的な。
ああ、なるほど。
なんも、なんもないですよ、ほんと。うん。っていうのが小学校。
ああ、はい。
基本的には、はい。で、中学が、函館と青森。はい、
ああ、中学校でか。あ、へえ、あ、ね、はいはいはい、
はい、まあそういう感じで、高校が、まあ、さっき、あの、若さんがおっしゃった通りで京都、大阪、奈良、その辺でしたね。
はい、そうですか。へえ、うん、あ、小樽かーってところで、
な、旭川とか行きたかった
ですよね。もうちょっと遠いところ行ってるのかなと思ったんですけども、あ、なるほどなるほど、そうですね、うん、僕の場合は小学校の時旭川でしたね。旭山動物園とか、まあ、あの、買い物公園と呼ばれるようなところとかですかね、いろいろ行ってきましたけれども、あの、小学校の時、あ、これ言おうかな、小学校の時の修学旅行かなり悲惨で、
お、
あの、行きはまあ普通に行けたんですけれども、あの、帰りの2日目が台風が来てて、ものすごく風と雨が強くなってて、2日目の予定がほとんどパーになって、
あらら
見学地もすごく限られたところで、帰りも、あの、ちょっと、まあ、道のり的にかなり遠いので、あの、バスで行くんですけども、途中で通行止めになって、引き返してまたぐるっと遠回りして帰ったっていうことで、まあ、よ、なんか帰ってきたのが9時10時とか6時ぐらいに着かずが9時10時に帰ってきて、すごい疲れた思いをしたっていう思い出がありますけどね。なんかすごい、なんか、やられたなって感じ。
まあ、記憶に残りますよね。
記憶に残ってますね。本当に今でも記憶に残ってますね。
うん、
まあ、あと中学校は、まあまあまあ、札幌とか、まあ、それこそ小樽とか、留守とか行ってきましたけどね。うん、まあ、高校はまあ、先ほど話した通りです。はい。
うん、はい、
へえ、あ、やっぱりでも、住む地域によって全然違うんですね。
そうですね。まあでも、北海道で行くとこって、まあかなり決まってるんだろうなっていう。
はいはいはい。
うん。案外、ね、釧路とか行ってもなんもないのかな。なんか、興味はあるんですけどね、阿寒湖とか。
ああ、はいはいはい。
行ってみたいんですけど、僕的には、あっち。
僕もあっちの方はあんまり行かないですね。
行かないんですか。
そうですね、なんか あの辺はあんまり行かない感じが、という感じですかね、僕も。はい、
なんか流氷とかそっちの方がより北海道らしいなって。
流氷、いや、流氷とか、あ、結構感動するもんなんですかね。
見たことはあるんですか。
まあ、今シーズンも毎日
あ、毎日
毎日、あの、見てました。
素晴らしい。
でも、なんかそんな感じ、もう毎年毎日のように見てるんで、なんか あ、なんか、ああ、来てるな、みたいな感じになっちゃって、もうなんか、あ、別にそこまで感動もないかなっていう感じで、僕的にはまあそんな感じなんですけども。どうなんですかね。
あれは、まあでも、観光で一回見たら、でも、一回見えるんだったら相当感動するんでしょうね。
そうですね。もう何回かっていうか、生まれた頃からもうそればっかり見てると、なんかもう、うん、なんか、別にっていう感じですかね。あ、来てんなーみたいな、あ、今日ちょっと離れたなーみたいな、そんな感じですかね
。うん。あ、でも行ってみたいな、右上の方。
あ、右上の方。いや、ぜひいらしてくださいよ
。ぜひとも、うん。
いや、でも何もないとこですよ。本当に何もないですから
。いや、でも都会の喧騒から離れた感じが。
ああ、そう、
ね。いいですよね。
冬に来る分には多分そう流氷とかあるのであれなんですけど、夏とかに来ると多分本当に何もないんで、まあもうなんかすることないなみたいになると思いますよ多分
なるほど
来るのであればぜひ冬にというところです。
そうですね、冬行きたい本当。
いやー、そんなこんなで、いや、札幌も僕としては結構楽しみで、お祭り結構ありますよね。
ああ、そうですね、結構あるんですね。はい、ありますね。
ちょっと行ってみたいな的なところで
、はい、雪祭りとかですか。
雪祭り始め、そうですね、はい、よさこいとかもありますしね。
ああ、よさこいね、なるほど。
まあそんなところで、代表的なところで言うとこんなところでしょうかね
はい、そうですね。よさこいなんかは大学でもサークルがあるので。
そうですね、
うん、
僕の大学ってまだ入学してないんで、僕の大学って言っていいのかどうかが若干微妙なんですけれども、うん、僕、まあ、ここではもう僕の大学と言ってしまいましょう。僕の大学でもなんかあるみたいですね、はい、よさこいが。
おお、やっぱり、
うん。調べたところ。
はい。
いや、でもよさこい大変っていうのがすごく分かったのが今年の学校祭だったんですよね。
あ、やったんでしたっけ。
そうですね、あの2日目に、学校祭2日目にやってっていう感じで。いやー、なんかもう、いや、もう見た目からすると、もう確かに結構動きも激しいので大変なのかなとは思ってましたけど、実際やるとやっぱりすごい大変でしたね。
うん、うん。
まあ、僕はそもそも踊りとかそんな得意な方ではないので、ところですかね。
なるほど。
そんなこんなで。いやいやいや、そんなこんなですかね。ということで、うん、あ、もう10時45分ということで
お、
結構、もう40分ぐらい。お話ししてきましたけれども、
はい、
ここでじゃあ
というわけで今回はここまでです、また次回この続きをお送りします、それでは、ここまでお送りしたのはカラーデイズハイスクール若でした。それではまた次回までお元気です。さよなら。